日誌連声の広場令和3年11月号。昼が短くなり夜が長くなってきました。寒さも本腰を入れてきましたが、心まで冷え込んでしまってはいけないということで、暖かくなるような話はないものでしょうか。11月22日はいい夫婦の日。いい夫婦には甘酸っぱかったり、思わず鼻をすすってしまうような恋のお話が隠れているもの。固く結ばれた絆はまるで鍵のかかった南京錠のように、誰にもお邪魔することなんてできやしません。さて、一度鍵がかかってしまえば、持ち主以外には開くことができない南京錠。固い誓いや願いを込めて、はたまた熱い二人の愛に鍵をかけるため、パワースポットにある扉や橋、フェンスなどに飾る風習があります。その名も愛の南京錠。2000年代あたりから海外で流行し始め、日本でも各地で見られるようになりました。しかし、愛の数だけ重みは増していくもの。フランス・パリのセーヌ川に架かるポン・デザール橋は愛の南京錠で有名になった場所で、南京錠をフェンスにつけた後、鍵を川に流すことで愛が永遠になると信じられていました。日に日に増えていく愛、重みを増していく愛、そんな積もりに積もった愛の重さに耐えきれず、橋に設置されていたフェンスの一部が壊れてしまいました。残念ながら愛のフェンスは全面撤去されてしまいましたが、パリ市によって一部は保存されているようです。重すぎる愛は時に身を滅ぼすこともあるのです。そう、かの偉大な劇作家シェイクスピアも恋は盲目で、恋人たちは恋人が犯す小さな失敗が見えなくなると教訓を語ってくれています。周りの迷惑にもなってしまいますから、愛の施錠はしっかりと許可された場所でしなくてはならないですね。ちなみに日本には恋人岬と呼ばれる恋愛のパワースポットが新潟県、静岡県、和歌山県、福島県の4カ所にあります。その中でも有名なのが静岡県の伊豆にある恋人岬です。ここでは錠前をつけるのではなく、ラブエマを飾ることができます。そして何といっても目玉は、展望テラスに設置されている愛の鐘、ラブコールベル。ここで鐘を3回鳴らしながら愛しい人の名前を呼ぶと愛が実るとされています。そういえば、なぜ鐘を鳴らすのでしょうか。それはこの岬に伝わる恋のお話が由来となっています。漁師の福太郎と村娘お米は遠距離恋愛をしていました。それを不憫に思った神様がお米に2つ鐘を渡しました。2人は鐘を1つずつ持つことにして、福太郎が漁に出るとお米は岬から鐘を3回鳴らします。その音を聞くと福太郎も鐘の音を3回返すのです。そんなロマンチックなやりとりの末、2人は結ばれました。最近では東京の高田馬場の駅前広場でも愛の南京錠が見られるようになりました。駅前広場には人が集まらないようにするためにフェンスで封鎖してあるのですが、そこに南京錠をかける人たちがいるそうです。ある意味、水場があればコインを投げたくなるような文化が生まれる瞬間に近いものなのかもしれませんが、これには設置した側もお困りのようです。 公共の福祉に反しない範囲の福太郎とお米のようなささやかな愛のドラマに胸を温かくしたいものです。それでは令和3年11月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、特集、視覚障害者柔道、選手コーチとともに東京パラリンピックを振り返る。2、視覚障害者囲碁の世界に迫る。日本視覚障害者囲碁協会柿島代表理事にインタビュー。3、日試練用具ステーション。そして4、武田俊和さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和3年11月号の声の広場、どうぞお付き合いください。